静岡市駿河区の中田に来ています。今日はこちらの中田一丁目町内会にお邪魔して防災についての詳しいお話を伺っていきます。防災委員長の尾崎雄二さんです。尾崎さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、まず尾崎さんに伺いたいのですが、こちらの中田一丁目、大きさ的にはどれくらいの大きさの町内になるんですか？
駅の近くですけども、590世帯、高齢者比率が 27% という、ある意味では高齢者の多い地帯になっております。
そんな中田一丁目なんですが、普段から防災に関してどのようなことに取り組んでいらっしゃいますか？
そうですね、特にその災害弱者の支援ということで避難の呼びかけを徹底するとやっております。それで防災訓練の参加者をできるだけ多くして防災に対する意識づけを、させております。特にこの地区は津波についてはそれほど心配することないということで、とりあえず初期消火の徹底ですかということで、その防災訓練でも優先的にこの訓練をするようにしております。結構先ほども申し上げましたように、高齢化率 27% ということは、ここに長く居ついている方が多いということでですね、住居等もだいぶ古くなっている。例えばもういらっしゃらない住居なんかも散見されるもんですから、地震の時にはそこら辺が心配だなということを、常々仲間内では話し合っております。
はい、そんな中で中田一丁目としての防災訓練についてお伺いしたいのですが、防災訓練は年にどれくらいのペースでどのような感じで行われているんでしょう？
はい、防災訓練は年に11月に1回やるだけですけども、その事前準備といたしまして、各戸に黄色いハンカチ、これは安全の印ですか、そういうことで黄色いハンカチの配布、それからその前にそこの住民の最小単位であります組長を主体とした組内の住人の把握ですか、をしまして、災害弱者を抽出すると、そういうことで訓練の時にはその災害弱者を優先的に救出するように心がけるということでやっております。結局災害時誰が救出するかというのをいろんなところに聞いてみたんですけども、隣近所の力、共助ですか、これが一番効果が大きいということだもんですから、組単位での組織作りかっていうんですかね、それを徹底してやっていこうということでやっております。
そして防災訓練当日なんですが、どんな感じで訓練は行われるんでしょう？
はい、ですね、一応今回でメインにしておるのは避難呼びかけですね。でそれでですね、事前にその組長にですね、調べさせた組内の状況をもとにですね、避難弱者をともかく優先的に誘導するというようなことで、それ以外の住人にも声かけして、できるだけ多くの人間に避難してもらうというようなことを考えております。でとりあえず避難しました後ですけども、避難者がやることは一つが AED の取り扱い、それから応急処置、それから消火器の取り扱いですか、これを避難者がやりまして、それ以外に防災担当者というのがありまして、それはそれぞれの職種に応じまして班長が責任を持って仕事をやることになります。例えば消火隊は出火と同時に現場へ急行する、それから現場で救急要請があったら救出班、救護班が現場へ急行するとか、それから担架で負傷者を運ぶとか、いやそれぞれ の役目を決めてありまして、そのようにやっていきたいと、そのように思っています。高齢化が進んでいるということで、この際一案になるのが中高生ということで、できるだけ中学生には参加を呼びかけまして、訓練に参加していただくというようなことでお願いしている次第です。
はい、わかりました。それでは最後に、こちらの中田一丁目町内会としての今後の課題や計画、展望などがあれば教えてください。
高齢化とマンションの住人ということなんですけども、どうしても連絡が取れない、意思の疎通が難しくなっているという現在ですね、普段からの声かけ、挨拶は欠かせない、最小単位である組単位ですか、向こう3軒両隣の人たちと常に接触して災害に備える必要があると思います。高齢化が進み、定年延長等により高齢化予備軍すら日中はお宅にいらっしゃらない方が多くなっており、高齢者同士の声かけもまた必要になってくるじゃないかと、元気な高齢者には避難弱者ですかね、特に高齢者ですけども支援していただくと、助けていただくというようなことになっていくんじゃないかと、そういうような呼びかけしていきたいなと、そのように思っております。 それとですね、現在の町内の実態を把握しましてですね、問題点を抽出してそれに対してどのように対応するか、例えばその建物の耐震化ができているかどうかとかいうのが一例になるかと思いますけども、その点もやっていきたいなとそのように思っております。
わかりました。尾崎さん、今日はお話どうもありがとうございました。
はい、ゆうこの防災レポート。このコーナーは静岡市防災対策課の提供でお送りしました。